桂歌赤のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうもおはようございます。
おはようございます、
苦労すると書いて9月6日。
なるほど、
はい、9月始まりました。
いや
でですね、今日は妹の日なんだそうですよ。
へえ、なんでだろうね。
ここに一応ね、まあ、豆知識として、現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した兄弟型芝居型研究の第一人者で漫画家の畑田栗夫が、畑田でいいのかこれ、畑田かな、間違ってたら後でクレームくるでしょう、1991年に制定と。
うーん、
初めて知りました。
長女じゃなくて妹なんだね。
うーん、妹ね。でね、一つ思い出したことがありまして、歌助さん、
はいはい、例の
例の歌助さん、
はい、
あのね、あの人とカラオケ行くとね、もうね、必ず妹と呼んでる
へ
え、まあ、5人兄弟なのよ。
わお、
やっぱり妹いるんだけど。
あ、そうなんだ。
いや、もうね、必ず妹、もう酒入ってるから妹よ歌いながら泣いてんだよ。
へえ、
で、5年ぐらい前までは、とにかく70年代のフォークなのよ。南こうせつ、
はいはいはい、
かぐや姫だよね。
はいはいはい、例のかぐや姫、
そう、神田川とか、もうとにかく70年代フォークなんだよ。ところが5年ぐらい前から、スピッツ、いきなり時代飛んだぞいきなり時代飛んだぞ、でもまだちょっと古くないかっていうね、だからあと10年ぐらいすれば21世紀の歌を歌うようになるんじゃないでしょうかと。
まだ先長いね。
なんかね、ちょっとそれを思い出してしまいましたが、さあ、はい、今週の1曲目なんですけど、こっちが別に頼んでないのに、この人が必ずクールでリクエストする曲。
あ、そうなんだ
ね。俺も相当古い曲だよ、ね、これ今だと誰だっけ、歌ってたよね、
シャズナ。
あ、シャズナ、とかね、あれ最近さ、あの昔五大吾が、スリーナインエクスプレス、銀河鉄道、
はいはいはいはい、
エグザイルってやってて、今ね、エグザイル歌ったりしてんだけど、若い人知らなくて、あのエグザイルの歌だと思ってます。
あーね、
まあそれと一緒で一風堂で、マスター曲のご紹介、
はい、それでは
ラーメン屋じゃありません。
あ、そうね、はい、一風堂でスミレセプテンバーラブです。どうぞ。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059、 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は豆店焼き1本焼いてくれよ。
棒にはこのこだわりの味は まだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
さて、
うん、
まあ9月っていうとね、うん、昔の感覚だともうすっかり秋なんですが、
うん、
先月8月はまあすごい月でしたよね。
暑く
て、ね、だって天気予報で普通に40度っての、うん、いやマサ、
おい、
街歩いてて、うん、その温度計とかあるじゃないですか、
はいはい、
40度って見たことある？
だって昔はそんな40度なんて夢のまた夢でしょ。
見たことある？
ない、
うん、僕は何回かある。
へ
ー、あのね、うん、まあ街中の温度計ってさ、うん、まあ、観測してる地点にもいるんだけど、もうちょっとずつ変わるじゃない。
あ、
松本とかで 40.2 度とか。
へー、
見たことある。もうね、あのね、39までは、うん、あの人間の感覚として許容範囲なのよ、
うんうんうん、
あ、39度か、暑いな。パッと表示が変わって 40.1 度と 2 度、40っていう数字聞いたら急にねめまいするよね。
そりゃそうでしょ。だって人間の体温が高熱で40度上がったっても大変だもん。
あれは百葉箱のような仕様で。
そうだよ、30何度なん
だ、うん、だいたいあれを観測してる場所ってのが基本的に涼しい場所だから。
そうですね、
だから下がさ、アスファルトとかじゃなくてな、
うん、芝生だったり、
うん、
街はもっともっと
ということだ。
大変だと思う。
だってあのトルコの方で50度とかって普通にやってたじゃん。
あれです、実家から群馬県伊勢崎市なんですけど、
うん、
40度超えたい。
あ、
うん、
であと秩父のいいところの姉ちゃんからは、秩父は盆地なんで、もうすぐ40度だいっつって、
うん、まあ京都なんかもそうなんだけど、ああいうね、あの熱がこもりやすい場所っていうのは、まあ確かに気温が上がるわけですよ、
うん、
ね、でもう10年ぐらい前まではさ、じゃあうちは夏が暑いですって自慢する自治体がほとんどなかったんだけど、
うん、
最近はさ、いやいや、オラが町が、いや、オラの町こそって感じで、うん、なんか暑さ自慢してるじゃないですか、う
ん、でも最近またしなくなんない？
何が？
あの暑さ自慢やってる？
やってるよ、うん、あの熊谷だとか、
う
んうん、館林、
日本一とか言ってね、
あとあの岐阜の多治見だとか、結構あちこちでやってますよ。あと東京だと練馬とか、うん、あそこも気温が上が
る。千葉だと牛久ね
っていうとこが気温が高いわけですか。
うん、あのたまにラジオとかでやってる、うん、
市原も最高気温バーン出ましたよね、ニュースで。
あ、そうなんだ。
その割にはあの真夏に行かないのが勝浦だってい
う、うん、
ただそれもね怪しいらしいよ、もうあの
年々、
年々、
うん、
あの勝浦とか、あとはあのその太平洋側ですよね、
うん、
あそこはあの水深が深いとこ多いから。
あ、なるほど、温まんないんだ。
温まらない、
うん、海水が、
うん、だから夏の間なんか涼しいところですよって宣伝してるじゃないですか、
うん、
ただ暑いとこは暑いよ。
暑いよね、
うん、
特に砂浜なんたら大変だ、
うん、で、ああいう海辺ってさ、あのまあまあ何日か秘書で行くりゃいいかもしれないけど、
うんうん、
住むのにはあまりいいところだとは思わない。
紫外線が強い
しさ、紫外線強いのもそうだし、うん、あと塩分で、
あ、そうだ、
ね、車が持たないんだってね、
うん、
で、あと有名な今避暑地でいうと釧路なんだけど、 ね、お金持ってる人たちが夏の間で釧路になんかね長期住んだりするんだけど、うん、今年は北海道も相当
暑いね、うん、
で元々エアコン入ってない地域が多いから、うん、大変なことになってると。
そう、あ、そっかそっか、うん、今までエアコンなんか必要ないんだもん
ね。ないのにっていうね。
じゃあ G も出てくるかしら、そろそろ。
え、
G、
いや、もう何年も前からいっぱいいるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、なんか北海道の、
いや関係ない。
あ、本当、
いっぱいいます。
へえ
普通に、うん、あのさ、まあ、僕も田舎いる間夏場 G なんか見たことないんだけど、うん、逆にね冬場の方が出てくるのよ。
暖房効いてる。
ああ、そっかそっか。
うん、なまあまあ、昔住んでたところは、まあ、エアコンは当然ないですよ、
うん、
ね、気温だって30度暑くたって30度いけばすごいってなってた時代だから、うん、ロロ扇風機だけで過ごせたんだけど、冬場は夏よりあの暖房のおかげで気温上がるから、
あ、
うん、もう半袖とか、うん、普通じゃん。だからゴキブリとか出てくるわけよ、たまにね。
へ、
まあ、めったに見たことない、めったに見ないからパニックだけど、
うん、
だから夏でゴキブリってのは俺は見たことない。
最近あのなんかすごいスプレーがあるじゃないですか、
うんうん、
あれで去年あたりから使ってるんですけど、うん、強力すぎて息も出てます。
いや、よかったじゃん、
う
ん、
去年から、
ね、あのね、これはね、もう何年も前から言われてるんだけど、ゴキブリがあっさりへばって出てこないんだって。
あ、
以前にもちょっとお話ししたけど、うん、蚊とゴキブリは35度を超えると動かないんだって。
あ、そうなんだ。
暑すぎて。
うーん、
逆にこれからの季節の方が危ないって。
あーね、
うん、でちょっと例えば木陰なんか行くと、うんうんうん、なんか蚊の大群がいたりするから気をつけましょうと。
やぶかわやだからね、
うん、でも本当にね、もう何年も前からだけども、9月いっぱいまでは夏ですよね。
そうだね、うん、
だから我々困るのはあの着物なのよ。
ああ、そうかそうか。
あの、まだ昔の古い決まり守ってるから、
うん、やばいね、
うん、だってさ信じられないと思うけど、うん、本当の例えば着物のカレンダーでいうと、うん、6月まで一重だからね。
ああね、うん、
本当に
確かに
6月一人地獄だよ。
地獄だね、
うん、それはさ、うん、なんかこんなファンがついてるようなもの、ね、空調服だったらいいけどさ、うんうんうん、いや地獄だよ。だからさすがにね、もう今 5月までは一重にしましょうと、うん、なったけど、うんうん、いやもう5月でも暑いよ一重は、う
ん、で10月から合わせでしょ。
合わせ
ね。
で要は本当の正式な、うん、着物のカレンダーでいくと、うん、6月まで一重、うん、7月8月は炉、
うん、
あるいは斜だね、
う
ん、
そうだね。
で9月はもう一重に戻って、うんうん、10月からまた合わせ
なんだ。合わせだからね
本当はね。ただ昔はね、うん、もうそれでちょうど良かったのよ、
うん
うん、今はもうとんでもない。
春か秋だ、ない気がする。
ああ、ないよね。ないんですね、
いきなり冬、
うん
う
ん、
ちょっとうん、まあこれで体調崩す人なんかも出てくるんだろうけど、うん、だからマスターなんかもさ表で普段そういう商売してるわけじゃないですか、はいはい、そういう季節の変わりってのはなんとなく変化ってのは感じるでしょ。
いやだから本当にね、暑さがねここね 2,3 年で尋常じゃなくなってきた。
ああ、そうだね、うん、尋常じゃないね。
特に表の商売だから、
うん、
たまったもんじゃないな。
球場とか大変ですね。
球場大変。
しかも炭があるから。
あ、でもね、炭はねいいんだよ、部分的だから。あの日差しがね、でうちはオーニングで、自分たちはオーニングで囲われてるけど、お客さんはさ、
並
んだりだとかさ、全然日直射日光に当たってから大変だよ、
うんうん、で、あのもう甲子園終わったけども、うん、毎回言われてるのは、あのクソ暑い中選手がかわいそうだって言うんだけど、あれね選手に聞くと違うっつんだよ、
うん、
だって自分が攻撃の時はベンチで休んでるの
に、まあ、確かにね、
日陰で、うん、一番大変なのは応援団だって。
あ、
特に甲子園ってのは僕も何回か行ったことある、うん、あなたも行ったことあるよね、うんうんうん、コンクリートじゃん、
あ
でもうこういう傘とかないじゃん、
はいはいはい、
まあ一部はあるけど、はいはい、だいたいさ、うん、直射日光、
うん、
ただそれでもまだこんな気温が40度なんていく時代の前は、うんうん、だからカチ割りとかで
そうだね、
よかったけど、
ね、
今はさ、うん、いやいやカチ割りどころじゃないよ、
うん、もう早朝やるか ナイターにするかとかしないとダメだろうね。
お客さんのこと考えたらね、うん、
死人が出るよ。
攻撃の時はほらブラスバンドとチアとかみんな動いて声出して、
うん、そうそうそう、
あんな熱いとこね、
うん、だから甲子園もさ、はい、あれスタンドに屋根つけりゃいいんだよ。うん、だいぶ違うよ。うん、うん、J リーグがその点いいなと思うのはそこだよ、うん、必ず屋根つけなきゃいけないって決まりになってんじゃん。
あ、そうなんだ。
いや、要は、うん、収容人数の何パーセントかを、うん、あ、半分以上か、うん、カバーできる屋根をつけましょうって。
へ、そうなんだ。
だから今各自治体でスタジアム問題って出てるわけ。
要は結局 J に上がっちゃったらそんなのやんなくちゃいけないから、
うんうん、で、J リーグのクラブは自分たちが金出したくないから、
うんうんうん
うん、それで自治体で建ててくれっつって今揉めてんだ。
あ、
そういう自治体いっぱいあるじゃない、
うん、
この間神奈川の方でももう相模原、うん、もうチーム出てきます、あ、どうぞどうぞっつって。
なるほどね。
で、海老名に行くことに決まったんだけど、海老名は、あ、ありがとうございます、え、スタジアム、あ、どうぞご自由にお建てくださいの。そりゃそうだよ、
場所は貸すけど、
うん、いや貸すんじゃないよ、うん、自分で場所見つけてください。当たり前じゃん、ほんまもん。だってプロ野球チームてめえたちで球場建ててんだもん。
まあね、
うん、だったら J リーグもそうしろよって。
うん、
ね、そりゃ柏のスタジアムとか長崎ね、うん、いくつか自分たちでちゃんとお金出して建てたとこあるんだもん。
なるほどね。
じゃあ自分たちやればいいじゃん、何、うんうん、自治体に建てさせようとしてね、バーガーって感じなん。それで揉めてんのよ、うんうん、
それこそ球団なんていうのチームが多いからね。
だから、あ、これ、あ、先月もそんな話したけど、うん、チーム数多すぎんのよ。
多いよね、
うん、
だから それこそ何潤うチームと潤わないチームとか出てくるんだろうね、
うん、
例えば J1 に続くいられるわけじゃなくて、
そうだよ、
人気が低迷したお客さんの入りも悪くなっちゃったら、
うん、まあお客さんの入りが悪くなるだけならいいんだけど、 J2、J3、うん、あとね、岩手のチームみたいに JFL に怒っちゃうチームもあるからね、うん、
そしたらそのスタジアム維持することも大変
だと思うよ。
あれね、 J1、J2、J3 って J リーグからの補助金も違うのよ、
うん、
で、J1 いるとこれはね、だいぶ前にジャンクスポーツで見たんだけど、
うん、
J1 に所属してる選手はみんな外車乗ってるんだって。
あ
ー、で J2 に落っこったとだみんな国産車になるっつって。ああ、そうかと思ったもん
だろうね、
はい、というわけでございまして、前半、コマーシャルでございます。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚は豆焼き一本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は私記念日。
タパス&デリ
ー。さて、
はいよ、
まあまあまあマスターやね、
うん、
夏の間もしっかりお稼ぎになったと思いますが、
うん、
例えば今年の夏ね、うん、まあサービスエリアであったり、
はい、
あるいはスタジアムであったり、はい、商売してなんかちょっといつもと違うなとか、
うん、
今年はこう違うなってそう思ったことなんかあります？
やっぱり猛暑ってのがあったじゃないですか。
あ、
それですね。
あれ、あ、スタジアムなんかだと、うん、そういう暑さ、お客さんに対する暑さ対策はどういうふうになってるの、うん、
ZOZO マリンとかですか、
うん、
暑さ対策はあんまりね、
なんかミスト出したりとか、
あのね、何年か前はやってたけど今やってないな、
うん、あんまり効果ないってことかな。あ、今水も足んねえからな。
いや、それはないだろうけど、あの前ねミストやってたんですよ、うん、確かに、うん、でもね、あれね、ガキンチョがさ、ずっとそこにいるだけで、
あ、
でいっぱいあるわけじゃないから、あんまりあれだったんじゃねえかな。
そうか、逆にあのここは涼しいぞっつって客踏んでなくなっちゃうか、
うん、でも確かにね、うん、テーブルがベンチがあるんですよ、うん、でベンチがあの屋根付きのベンチと、うん、屋根がないベンチがあるんですよね。したらもう屋根付きのベンチは早々に人がいっぱいで、うんうん、屋根なしのところは誰一人座ってないって感じかな。
まあわかる、
うん、
あのね、うん、まあ野球とは全然違うんだけど、うん、毎年あの5月に、うん、落語芸術協会芸協落語祭り、
あ、はいはい、
前は、うん、あの客をね、うん、あまり一箇所に固まらせないようにしましょうってことで、うんうんうん、そういう椅子とかテーブル置かなかったんだけど、うん、今ね、うん、もう5月夏じゃん、
あ、はい、
でお客さんが危険だってことで、うん、ちゃんとね、うん、そういう屋根のある場所とか、うん、テーブルだ椅子だって置くようになったのよ、
まあね、
うん、休憩できる場所をたくさん作りましょうと、はいはい、もう倒れたら大変なことだと。
特にお客さんもご高齢の方が多いだろうし、
うん、うん、だからね、これはもうこういうね文化的なイベントだけじゃないんだけど、うん、やっぱスポーツイベントでも何でもお客さん集まるところっていうのは、うん、そういう暑さ対策ってのはこれ必須だよね、
うん、あとね、あの ZOZO の場合は夏はね、うん、いつもブラックサマーウィークっていう、
ブラックサマーウィーク、
そう BSW っていう、あの一月間ぐらい8月いっぱいぐらい、あのちょうど夏休みぐらいの時かなにやってるんですよ。毎回毎回いろんななんとかグルメフェアとか、うん、あとなんだ、いろんな面白い屋外の BMX とかって言うんだっけ、あの自転車の、
あ、 BMX ね、
そう、それとか、
あのクロスバイクみたいな、
そうそうそう、うん、それとか、あとあのストリートバスケットボールの大会やったりだとか、そんなのでもう年中、
でもそれ動くわけじゃん、やってる方大変じゃない結構、
うん、あのだからそういうエリアがあって、うん、その時その時によってそのバイクやったりだとか、あのなんかのパフォーマンスやったりだとかっていうことをやって、なんかねボールパーク、要は公園みたいな感じで、まあ、野球を見ながらいろんなものを楽しみましょうねって感じのがすごいお客さんは入ってた。
これ、
ね、
あれ、これあれなのよ、
うん、
あのエスコンフィールドが大成功したでしょ。
あ、
どの球場も今真似してるんだ、
そうだね、
ボールパークにしましょうっつって、うんうん、であのニュースでも見たと思うけど、うん、あのエスコンがあそこまでのあれになっちゃったから、うんうんうんうん、2軍が今度釜谷から移転するでしょ、北海道に、はい、
うんうん、
ね、
うん、
もうオラが町に来てくる、オラが町、
そうだろうね、
いやいや2軍で、ね、それだって2軍ってことはレベルが落ちるわけじゃない、
うん、
ね、
うん、
で2軍で満足しちゃうと今度1軍に考えいかなくなっちゃうし、
うん、あれね、
ちょっと考えもんだよっていう、
それがそうでもないみたい、2軍だから、
だって
2軍でも、
うん、千葉ロッテは今度あの戸田から、うん、浦和から、うんうん、
君津、そう、
うん、
もう大喜びみたい、
ああそう、いいんだ、
相当ね税収が上がるみたいですよ、
そんなすごいの、
あのね今二軍の人気がすごいんだわ、
なんでだって俺ら野球ファンだけど、だ
下手したら二軍ってことは若手のこれから伸び盛りのやつもいるし、あと往年の一軍でやってた人が調整にいるわけでしょ
う、うん、
それでもって一軍と違ってすごい身近に会えるみたい、
ああ会えるアイドルみたいな、
うん、そうそう、それで あの自分の推しみたいなやつがどんどん成長するのも見れるしみたいな、
まあまあ俺らが見てるのとはまた違う見方だな、うん、
だから結構ね午前中二軍のやつを見て泣いたから、
はいはいはいはい、
泣いたに来ましたとかね結構いますよ、
それね二軍の試合と一軍の試合と場所近ければいいわけよ、
うんうんうんうん、
だからまあ君津に移転するんだったらそれはあれだよね、
うん、
だって今までさ浦和だよ、
そうそうそうそう、だから浦和、
河川敷だよ
浦和ね結構がっかりしてるかもしれないよ、
でもね、いや違う、あれはね、うんうん、ロッテの敷地、
あ あ、そっかそっか、うん、あそこに会社があるんだもんね。
そう、だってあの、ね、ロッテの工場あるじゃない。
そっかそっか、
工場の余った敷地だから、
うん、あ、そうなんだね、
ロッテは別に、うん、そのあそこのグラウンドは、うん、あの社員の福利厚生で使えばいいだけだから。
そうだね、うん、あ、そういうことか。
他のものに回収してもいいわけだし、うん、全然ロッテとしては言いたくない、うん、ヤクルトなんだよ問題は、うん、ヤクルトは神宮が本拠地でしょ、うん、ただあれはあの借りてるって形な、自分の持ち物じゃないのよ。
なるほど。神
宮だからあそこは大学野球優先なのよ、
うん、あ、そうかそうか、
うん、で今二軍はあの戸田、荒川の河川敷、
はいはいはい、
うん、でそこをどっかに移そうって話で。
なるほどね。
だってさ、うん、神宮に本拠地があるのに、うん、埼玉の戸田だよ
ちょっとね、
うん、せめて東京都内に移そうよってなるじゃない、うんうんうんうん、でジャイアンツはいいのよ、うん、あの立派な稲田堤の方に立派なジャイアンツ球場作ったから、
うん、
あの阪神が尼崎に、うん、あのゼロパークスタジアム作ったのよ。すごいスタジアムなんだこれが、やっぱり、
うんうんうん、
あの甲子園球場と全く同じ向き、う
ん、
まず向きがね、うん、同じ向き
ってことはじゃあ
同じ芝生、
ホームに行ったら
そうそうそうそう
実力出せるようにか。
そうで同じ芝でしょ、うん、でもうあれ阪神園芸が入ってるから
、ああ得意のね、
うん、で広島も、うん、あの今までは山口のゆうってとこで、うんうん、こうすごいポツンと一軒家みたいな二軍グラウンドだったんだけど、うんうん、これやっぱり良くないってんで、うん、広島の近くに移すとか、
やっぱり本拠地に近い方がいいやな、うん、あのそれこそ選手だって近くに家持てるからね。
そうなのよ、だから、うん、あのソフトバンクあるじゃない、
うん、
あれね2軍3軍4軍 の, 練習あのスタジアムが筑後、うん、船小屋っていうね、
うん、
あのまあ、新幹線の駅の真ん前なのよ、
はいはいは
い、で僕九州行った時に、
うん、
じゃあちょっとついでに、うん、ホークスの2軍3軍4軍見てこようって、
うんうんうん、
いやこれもすごいスタジアムだったよ。だ今2軍の施設がどんどん
すごいよね、よく、
うんうん、
であの自分なんかたまに2軍の試合で営業に行くんですよ。
あ、行くんだ。
行きますよ。
あ、浦和じゃないよね。
うん、あの
ね、あ、そうか。千葉マリンで親子ゲームやるときやるか。
うん、あのね、あの市原でやったりだとか。
市原に野球できるとこあるの？
あ、ありますよ。
あそこで二軍戦やる。
二軍戦、うん。あともう一つはどこだそこは、あの浦安あたりの球場にも行ったときあるな。でも結構人来るんですよ。
へー、うん、
結構いい商売になるの。
あ、そういえばさ。
うん。
まあ、今年も残念ながら習志野高校出られなかったけど、
はい、
あれ千葉も結構いいとこで予選やってるけど、あれはマリンがいたときどこ使ってたんですよ、うん、結構いいとこでやってるよね。
あのね、天台だとかあのいろんなところに球場はあるんですよね、うん、それこそ市原にもあの臨海運動公園とかってあるんだけど、そこのとこにも大きい球場あって、そこでも予選とかずっとやってますね。
あれさ、うん、あの千葉の予選の決勝なんかマリンでやる、
うん、やる、うん、
すごい入ってるじゃない。
入ってます。ただあれはね、うちら商売できない。
アマチュアだから、
うん、あの結局主催があの千葉ロッテじゃないから。
うん、うん、でまあ話ちょっとねそれちゃったんだけど、うん、どのぐらいお客さん来るの人間戦。
自分正式な人数はちょっと把握できないけど、いやいやいや、
パッと見た感じでいいんだけど、
どうだろう。
だって昔のパリーグより入ってる
んですよ。全然全然すごいですよ。
ああ
、うん、うかつなこと言えないけど結構商売的にはあの美味しい。
いや、
う
ん、大丈夫、俺ね、うん、あの川崎球場見に行ってるからあの寄せの楽屋にタダ券が山積みになってて
ご自由にお取りください
そうそう
そう昔はあれですよね、あの広告の営業さんとか、うん、印刷所の営業さんが、うん、いつもお世話になっておりますなんて言って、うん、マリンズにペアチケット、
うん、それ千葉に移転してからでしょ。
そうそうそう、うん、よくいただいたりしてたんです
よ、うん、だって俺が川崎球場行ってたのはロッテオリオンズだから、
うん、
でその頃横浜住んでたからもう帰りへ、じゃあ川崎駅で途中下車して、うん、ソープ街通って、
うん、
球場の裏がなぜか、
うん、
あのテントハウスがいっぱいあるんで、
ま
あ、風呂車がいっぱい住んでるんで、
なるほど、
こんなとこに球場あんのかよってところに行って、あの屋台のラーメン屋で腹ごしらえして、うん、したらね選手が飯食ってんだよ。
あ
の選手食堂ないんだって。最初ね、
う
ん、背番号つけた人がラーメン食ってるから何だろうと思ってたら選手なんだよ。
へえ、
選手食堂ないからそこでラーメン食ってるんだよ。 すげえ球場だ。初めて行った時はとにかくすげえ球場だと思ったよ。へ、うん、見に行った頃っていうのは、うん、落合がもうトレードで中日行ったから、うんうんうん、そうね、スター選手っていうとあんまり、あ、村田兆治とか愛子とかの時代だよ。いやーすげえな、こんなとこにプロの球場あんだと思って、うん、その後東京ドーム行ったら、うん、出来たてだったから、いやこれこそ今日のプロ野球の球場だよと思って。横浜球場もまああの頃は汚かったね、
うん、だ本当選手もそうだけど見る側も恵まれたよね、
うんうん、どのスタジアム
すごい楽しいよ、
うんうん、よくなって綺麗で、
綺麗だね。
であと球場飯がうまくなったね。
確かに、ありがとうございます。
あ、じゃあ別に俺マスターのとこ食いに行ったわけじゃないから。
で結構ねシビアなんですよ。
そう、
もう何、馬の生き馬の目を抜かれるぐらいの勢いで、
そんだけすごい、
ちょっとでもあれしたらねすぐ落とされちゃう、弾かれちゃうんですよ。
あの前はね、うん、あの西武のペルーナドームがナンバーワンって言われてた、今エスコンに抜かれたから。
あ、そうだろうね、うん、
それは自分の球場の下でビール作って、うん、シャウエッセン作ってんだから、うん、それかなわねえだろっていう。
だからそのね、あのブラックサマーの時に、うん、日本ハムが来るでしょ、
はいはいはい、
そうしたら特別 に日本ハム あのキッチンカーも招待で2枠3枠来て、そこにフランクフルトが来てたわ、シャウエッセンが。
それは日本ハムの会社のキッチンカーってことだ。
そうだね、あの日本ハムのエスコンに出店してるキッチンカーじゃないかな。
わざわざ北海道から来るってこと、
うん、あのシャウエッセンの
伊藤ハムとかじゃなくて
来てたよ。
いや札幌ドームの時代、うん、あそこ札幌ドームが権限持ってたから。
ああ、だってね
伊藤ハムス
だってね、うん、ふざけてるよね。
ふざけてるでしょ、
うんうん、それじゃ怒るわって思った、うん、
それ俺だって出てくるよ。
いやざまみるでしょ、
うんうん、で札幌が意地張って、うん、いやうち別に日本ハムいりませんと、うん、うちはコンサドーレ札幌っていうね、うん、J リーグのチームじゃないですかっつったら、コンサドーレがいや札幌ドームさんはちょっとねっていうね。まあ早く解体すればいいんだよ
ね。え、うん、あれは大変だって失敗したね、
うんうん、ちょっとさ日本ハムのこと大事にしてやよさ、うん、
ねえ。だってグッズ、ノベリティグッズとか何かの、収益もみんな
札幌ドーム、
札幌ドーム、
うん、で日本ハムダメ、うん、要するに札幌ドームが伊藤ハムと付き合ったから、
うん、
伊藤ハムしか売っちゃう、うん、日本バカ野郎だよな。
今それこそ野球のチケットもそうだけど、何グッズ、グッズの売り上げとかなんかっていうのは半端ないんですよ。あと食い物の、うん、だ野球の試合以外の収益が金になるっていうのが分かっちゃったもんだから、うん、
だからこれあれだよね、
すごいですよ。
あの一つのきっかけは2004年にプロ野球再編事件ってなったんですか、
うんうんうん、
要は近鉄がなくなる、
はいはい、
あれで、うん、その頃ちょうど巨人戦のテレビ視聴率も落ちてきて、セ・リーグもパ・リーグも危機を起こったわけですよ。でパ・リーグはとにかく一生懸命努力してお客さん来るようにして、でセ・リーグもっていう、だから今どの球団も黒字になって
る、うん、なんかあの頑張ったバレンタイン監督とかってロッテにいたじゃないですか、うん、あれあの人があの J リーグのあ じゃなくてなんだ
メジャーリーグ、
メジャーリーグの球場のところっていうのはもうあのもうボールパークってことで、いろんな食べ物とか何かいっぱいやって、いろんな催しやって、それがいいからここもやってみればっつって、それでもってうちらが入ったみたいです。
ただね、うん、これやってる選手の側だと、うん、日本のプロ野球の方がいいっつうんだよ、
う
ん、要は、うん、メジャーリーグの球場に来るお客さんっていうのは、うんうんうん、試合あんまり見てないんだって。
ああ
なんかその辺グラグラしてホットドッグ食ったり、うん、ビール飲んだり、
うん、
でなんかちょっと見たりとか、
うん、
なんかねあんまりね、うん、そのなんだろう見てる感じしないんだって、うん、ところが日本のファン真面目で、うん、もうちゃんと見てるんだって。
あのねシーズンシートみたいなチケットあるんじゃないですか、うん、会社で買ったりとか、うん、それが結構あって、そこはもう優雅にあのお客さんを招待したりだとか、お得意様だとか、協力会社の人たちを招待するところは本当みんな優雅に、うん、 でそこはすごい金になるみたいで、うん、そういうところどんどんどんどん増やしてるよ。
だから、うん、そのなんだろうな、それはいいのよ、うん、お客さんがいっぱい来る、うん、その球団黒字になる、うん、2軍でもお客さんが入ると、うん、それは非常に素晴らしいことなんだけど、うん、今この格差というものが広がってて、うん、本当にあの球場に見に行きたくても行けない、要するに金銭的な経済的な事情で行けないって人はテレビかネットで見るしかないっていうのもちょっと寂しいなと、
あ、ね、
う
ん、
そういう感じがするわけですよ、うんうん、例えばもうちょっと安い料金でもう入れるような、うんうん、そういう席もあっていいんじゃないのかなって気がするよね、うんうん、だって甲子園、うん、あの今年へ甲子園の阪神主催ゲーム、うん、もう開幕前に全部あの143試合目までソールドアウトだから、ね、チケット
へー、
ないっつうんだよ。それはちょっと俺異常じゃないかなと思うんだよ。ね、いやそれは売れてるのはいいよ、うん、でもあ今日ちょっと試合野球見たいな、フラッと行ってチケット買えるぐらいの感覚が俺いいと思うんだよね。
ダフ屋とかついてなくてもそんなことがあるんだ。
今もうダフ屋いねえもん。
いやだからさ、すごいね。
昔ダフ屋いて、うん、昔の阪神弱かったじゃん、うんうん、ダフ屋が、うん、そこで買うより安いでみたいな、
なる
要はあの無料でもらったチケットかなんか手に入れたんだろうね、うんうん、招待券かなんか、うんうん、え兄ちゃん見に来たんかみたいな感じで、うんうん、あそこで買うよりこっちの方が安いでみたいな、うんうん、であの頃は本当に見ようと思ったらその日行ったら普通にチケット買えたって今も全然だ、うん、ダメだって。
そうだね、う
ん、で今年このまんまだと阪神優勝するんでしょ、
う
ん、
そうだね。
それは CS も日本シリーズもチケット取れないよ、
うん、それはしょうがないな、うん、なっちゃうね。
選手の割り当てないんだって。
へえ、
売れすぎて。昔はさあの選手の身内とか家族用に何枚かってあったんだけど、うん、ないらしいよもう、うん、
へえ、
ちょっと異常だよね、うんうん、
うん、なんかね人気はありますよ野球、う
ん、ただ、うん、そのあんまりね金も僕ねこれ絶対おかしいと思ったのは神宮、
うん、
一番やあの要はその日によってチケットの価格が変動するシステム取り入れたんだけど、
うんうん、ひどいそうだよ。
ひどい日は一番安い席で1万円超えてんだ、うん、いやそれ
だからマリンでも人気があるとどんどんどんどん値段が上がってくる、
う
ん、
だからそれね、うん、商売人としてそれはどう思う。俺はちょっとこれはやりすぎじゃないかなと思う。
いや私はノーコメントですけど。
あ言えないか。
いや分かんないけど。
いやマスター言えないか商売から、
うんうん、
あれ屋台はその日よって料金違うの、うん、
違う。そりゃないよ。
なんかね串焼き1本3000円とかさ。
そりゃないよ。ただあの関東圏だけではビールの値段をこんぐらいにしましょうとかってね調整はしてるみたい。
もう
ただ、東京ドームだけは違うけどそれ以下は一律900円にしましょうって今年はだった
よ。まあ食い物とか飲み物に関してはそうは変えられないからね、うん、昨日500円だったのに今日2000円になりましたじゃん、うん、それは詐欺だって言われるから、ね、うん、まあでもねそのチケットがあんまり高くなっちゃうとさあのディズニーがそうじゃない。チケットがあまりにも高くなりすぎて、うん、要は高くなったから過労死で黒字だけど、うん、来てるお客さんは少なくなってるんですよ、うん、
あ
まあまあその分ね並ばなくてもいいっていうのはあるんだろうけど、
う
ん、
だと思う、
ね、
結局そこなのかもしれないな。であのね確かにね野球好きだけどそんなに毎回来れないよ。でも毎回来る人いるのね。それも外でその雰囲気は味わってて、あとモニターとかからそれ見ながらおおなってやってるよ。
じゃあ昔の街頭テレビじゃん。
そうそう本当街頭テレビだよ、うん、でもやっぱり、ね、そこにいたいみたいな雰囲気だけ味わいたいみたいな人
だ、ね、もうちょっとそれ考えてほしいなっていうのがやっぱ純粋なファンからして思いますよ ね、まあ、ね。はい、ということでございまして、はい、今月のジャガーさんの曲のご紹介お願いします、
は
い、
それでは月の初めはジャガーさんから始まります。ジャガーさんでノックノックです。どうぞ。
はい、ということでございまして、ここからスポンサーのご紹介でございます。まずはそばグルメ北駒さんから、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。こちら毎度おなじみのこのワイルドポークイノシシでございますが、こちらのメニューを豊富に取り揃えてございます。さあ肝心のそばの方でございますが、9月のおすすめはアナゴでございます。アナゴ天ぷらそば、アナゴ天重セット、アナゴ天せいろ、いずれも税込みで1600円となっております。こちらが今月のおすすめ、他にもございますのでね、いろいろチョイスして、楽しんでください。またおなじみのそばコロッケ、こちらじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトしてご自宅で召し上がっていただくこともできます。さあそして、ポイントカードのくじ引きのお知らせ、ご来店1回につき、スタンプを1個、まあ、ただしこれはねお食事をしていただいたら1個ということでございます。20個貯まりますと1000円のお食事券として使えます。またくじ引きですが、くじ引きで赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームをサービスいたしますとのことです。詳しいことはホームページそばグルメ北駒さん、こちらをご覧ください。営業時間午前11時から17時、午後5時までです。そばがなくなり次第終了でございます。定休日ですが毎週木曜日金曜日と、なっておりますけども、この木金いずれかが祝祭日の場合は営業しておりますので、必ずご来店前に営業しているかどうかをお確かめください。電話番号0436-74-0059番74の
つるつるごっくん、
はい、続きまして米屋さんでございます。はい、今津商店、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉つぶすけと他にもございます。またご家庭やお店への配送も受けたまっております。店頭では玄米の量り入り 100g から受けたまっております。お米以外ですと山形県鳥海産高原ヨーグルト好評販売中、鳥海山麓にある牧場で育った乳牛の新鮮な生乳で作るヨーグルトでございます。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味とございます。さあヨーグルトの他には秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこと、こちらも数は少ないですが好評いただいております。そして災害対策、備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらはですね、まあいつでも新鮮なお米が食べられるというそういうサービスでございます。詳しいことは今津商店さんにお尋ねください。また LINE のアカウントを始めました。お米の千葉トップブランド発揮会、クーポン、お得情報、イベント、こちらいろいろ案内をさせていただいておりますので、 QR コードでご登録をお願いいたします。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお尋ねください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号 0436-21-0618 番、毎週日曜日が定休日です。続きまして夕焼けラーメン神田東京市原ご意店のお知らせでございます。現在ですね、こちら夢の初コラボと称しまして、まあ駄菓子屋さんなんか行くとよく見るんですが、スパイマンというブランドがありますね、
うんうん、
それとまあコラボいたしましてね、夕焼けラーメンのマスターが一番おいしい梅干しと断言いたしまして、8月の1日から全国で大人気の干し梅菓子酸っぱいマンとのラーメンコラボメニューをスタートしておりますと、こちら酸っぱいマンでございますが、沖縄県豊見城市、上間菓子店の有名な飴菓子ですと、まあ、このように紹介までされておりますが、コラボは8月に 2,3 品のメニューでご用意しております。9月にはさらに増やす予定です。材料がなくなり次第終了となりますので、早めのご来店をお願いいたしますのことです。場所でございますが、こちら市原市5-5791-1薬の青木向かい側市役所通り沿いと、まあ、場所はこのようになっております。営業時間午前11時から午後3時まで、休憩を挟みまして午後5時から午後11時までと、毎週水曜日が定休日です。電話番号 050-8885-5009 番となっておりますので、まあ、ぜひともご覧くださいとのことです。さあそして マイプレイ市原氏からのお知らせ、インターネットのサイトです、マイプレイ市原氏というサイトがございまして、まあ、市原で頑張るお店や施設を、まあ、実際に取材してくれるとのことです。まあ、こちらインスタグラムでも注目のお店取材の様子を動画で紹介しておりますのでね、まあ、写真記事動画さまざまに楽しめるそういうサイトでございます。ぜひマイプレ市原市で検索してあなたのお気に入りを見つけてくださいとのことです。さあ続きまして、公益社団法人市原市シルバー人材センター女性会員募集のお知らせ、こちらシルバー人材センター、60歳以上で働く健康で意欲のある方、特に女性会員を募集中だそうです。またシルバー人材センターでは市原市内の空き家空き地管理なども受けたまっております。詳しいことはホームページをご覧ください。電話番号 0436603551 番でございます。続きまして、プロデューサーからのお知らせ、いつも楽曲リクエストありがとうございます。曲のリクエストはメールかファックスで受け付けております。リクエスト曲のかラジオネーム必ずお書きください。また何か一言メッセージを添えていただきますと幸いでございます。歌若師匠と石橋マスターへのメッセージもお話ししておりますので、なんかメッセージ来てるんですかね、
う
ん、
あ、来てますね。
ご紹介してください、
はい、じゃあご紹介いたします。おはようございます。あ、おはようございます。先日リクエストをした曲を今週のラジオでかけていただいたこと確認しました。ありがとうございましたということです、うん、私はダラスのような大都市ではなくテキサス州南部の田舎町に住んでいまして、あまり娯楽もないところにいます。そのためラジオ番組を聞くのを楽しみにしています。暑い日が続くと思いますがお体にご自愛いただきお過ごしくださいとのことです。ラジオネーム匿名希望さんよりです。どうもありがとうございます。
ていうかさ、日本よりテキサスのが暑いんじゃない
かいや日本もなかなかどうなんだろうね。今度は、ね、聞きたいね、はい、そのことね。
今何度ですかって
ねえ、うん、こっちの方は暑いけどね、うんうん、そっか、あの、はい、よくあのマリンにあの来ていただくお客さんですよね。
日本来た時にね、
うん、はい、すいません、ありがとうございます、
は
い、
でで、うん、はい、他にはですね、うん、CM のスポンサーも募集中ですので、興味のある方はぜひ、ウェブサイトすべりスタジオですね、あるいは Facebook 堀越かつね、こちらのキーワードで検索して、どんどんね、投げ銭してください。
チャリンチャリン。
はい、以上でございます。マスターどうぞ。
はい。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。いち早く知らせて守る子どもの未来。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして市原氏からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してくださいとのことです。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは0436245374番、0436245374ゴミなし5374番となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、最後はサンプラザ市原からのお知らせです。インスタグラムを始めたとのことですね。こちら温水プールフィットネスジムが各2時間で300円で利用可能となっております。当日の利用も OK とのことですね。詳しいことは電話番号0436241151番、0436241151番の方におかけください。以上です。
はい、どうもご苦労様でございました。ほいほい、まあまあまあ、うん、今週はまあ相変わらず、まあ、野球に対する愚痴と言いますか、ね、なんかちょっと、うん、格差が広がっているな、
うん、
個人的にはね、それはね、うん、全くおかけないって言うならね、家でパリーグ TV 見てりゃいいわけですよ、うん、ただでね、うんうん、ただね、やっぱり生で見たいなと思う時もある、う
ん、楽しみ方がだいぶ変わったのかもしれないね。うん、野球あんまり分かんない子とかなんか
いやいいんですよ、ね、そういう人来てくれればいいんですよ、
うんうん
ね、分かんないで来て、うん、でちょっと興味持ってくれれば、うん、10人のうち何人かでも、うん、特に今野球人口減ってるって言われてるんですよ。
なあね、
うんうん、で将来を担うね、そういう 少年野球とか、うんうん、高校野球、うん、もうこれ合同チームで出るとこもだいぶ増えてきたんでね、
児童数が少ないからね、
だからちょっと困ってるんですよね、うん、でまたね強豪校になるとね、うん、A チーム B チームとか、
あああふれてるんだ、
あとねあの他の高校にレンタルしてるんですよ、うん、
へえ、
うん、ちょっとね、うん、そういう、まあ、高校同士の格差ってもあるんだけど、うん、もうちょっとみんなね平等にやれるようになってくれればもっと楽しいな、うん、という気はいたします。はい、はい、以上でございます。はい、はい、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
どうもでした。
桂歌若のおはよう市原。この番組は
ロッキンジャパンに出店が決まりました、タパスアットデリです。よろしくお願いします。
そばグルメ北駒、今津商店、以上の提供でお送りいたしました。
今津商店、各種配達も受けたまわっております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 そばグルメ北駒です。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパス&デリー。
今
金坊、あのケチで有名な大家さんからゾゾマリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリってんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっ母さんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか壊してんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ、うん、いいかい。炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、 塩麹焼き柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥なんて、うん、これも結構。